夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
相手のせいにしない方法。
もうなんでそんなことしたのよ。
よかれと思ってやったんだよ。そっちこそなんで怒るんだよ。
普段は仲の良いカップルなのに時々喧嘩をしてしまう2人。2人とも喧嘩をしたくないと思っているし、自分の非も分かっている。でも相手の行動も正したい。だから喧嘩が尽きないのかもしれない。
世の中にはいろいろな問題があります。カップルの喧嘩、会社の不祥事、政治の問題、これらの問題に共通していることがあります。それは誰かに責任を取らせようとする人間の心理です。
人は問題を見つけたとき、その問題を解決すべき人が対処していないと、その人のことを悪いと考えてしまうのです。
そうですね。
だからカップルで喧嘩したとき、相手が悪いんだから謝ってきたら許してあげるのにという考え方をするのです。
企業や政治の問題は置いておくとして、カップルの喧嘩は解決できないものが多いです。なぜなら男性も女性も自分が正しいと思っていることをしようとしているからです。お互いに正しいことをしようとして、ただ2人の考え方が違う、だから喧嘩になってしまうのです。
こういう時に大事なのは相手のせいにしないことです。物のせいにしたり、お金のせいにしたり、時間のせいにしたり、人間以外に責任を置き換えてしまうと喧嘩は収まります。
例えば彼女が生理前でイライラしていたとしましょう。これは彼女が怒っているのではなく、卵が怒っていると考えれば彼女に対して怒りも湧かなくなります。
他にもエアコンの温度が高い低いで揉めるのであれば、物が揃っていないから悪いと考え、暑いと思っている人の前に扇風機を置くとかで対応が取れます。何でもかんでも2人の問題を人間同士の問題と捉えないことで、いろいろと物事は簡単に解決できるのです。
2人の問題ではなく男女の考え方が違うから問題が起こる、そう考えればパートナーに対して腹も立たなくなります。2人の問題から問題を切り出し、責任を人間以外に転嫁すると、多くの問題は怒りの対象から外れます。
パートナーとの喧嘩が絶えない人は、ぜひ物や時間、男女の違い、お金の問題に置き換えて考えてください。パートナーは敵ではなく、一緒に問題を解決するための味方なのですから。
はい。
さあ今回の気持ち、
物やお金のせいにしよう。
お金がないのはあんたのせいなのよ。
ガシャーン
なりそうですね。
それをやったら身も蓋もない。
うさぎの小部屋。
はい、
はい、10月も半ばになりました。
10月16日の配信ですね。
はい、さあ今日はですね、特になんか、これといった日もないので。
ないんですか。
最近あった、
だって先週いっぱいあったじゃん。なんかすげえいっぱいあったじゃん。
終わりました。やる気が急に。
ちょっとまんべんなくお願いしますよ。
はい、
全然ないんだ。
そうですね。
なそうですか、
まあ、あるっちゃあるんですけども、これといって、
これといって面白そうな感じのやつはない。
そうですね。
そうですか。
はい、残念。なので、はい、最近のヘッポコ話、
なんでそんな話しなきゃいけないの。もうちょっとなんかないの。
はい、なかったです。
なかったんだ。
はい。
あ、そうですか。
最近の私のヘッポコ話は、
もう珍しいね、ゆきさんヘッポコ。
そうね、多分ダメだ、あかんな
と
思った。
あかんなと思った。急に関西弁やな。
くなったトップス上のやつを、私洗濯するときに、あの表面の柄とかが、薄れちゃったりとかするのが嫌なので、ひっくり返して洗濯するんですけど、まあそれを忘れて、家出るときにそれをひっくり返したまま着て、しかもなおかつ前後逆にして着る。
で、だからこの首のちょうど下のところにネームタグが入ってるまま出かけ、そのまま電車に乗り、しばらくしてからあれなんでここになんかあるのっていうことに気づき、ネームタグの存在に気づき、あれ逆やん、しかも前後さえも逆じゃんっていうね。
それ結局どうしたの、気づいて。
気づいて、うん、
トイレかなんかで、
トイレ行って、こうガバッと全部して、しかもひっくり返すっていう、
だいぶポンコツだね。
びっくりしました。
珍しいね、ユキがそういうのあるのね。
多分疲れてるな休もうって思いました私
そうだね、そういう時はなんか気分転換した方がいいのかも
しれない。全てが疲れてる。
そうだね。
なんか普通だと、うん、ひっくり返すとこの肩の縫い目とかがボコッとなったりするはずなんですが、
まあね、
パーカーを上から着てたので、はいはい、そこら辺が分かんなかったから気づくのが遅れたんですが、はい、まあきっとね、電車とかでね、乗り違った方とかね、すれ違った方とか、あ、新しいタイプの服の
ファッションなんだ、
ファッションなんだろうなってきっとみんな思ってくれたに違いないと思いました。
最近はでも本当さ、それが正しいのかどうか分かんないファッションって結構あるじゃないですか。
あるある。
だから昔とかだったらあれさ、なんか逆じゃないみたいなこともあるんだろうけど、タグがもう外にあるのが ね、そういうファッションとかデザインとかもあるから下手になんか言えないんだよね
そういうファッションなんだなってきっと思ってくれたら違いないと思って
もうそのまま着替えずに行けよかった。
いやいやいやいや、でもさすがに首がこう詰まってるしパーカー抜いた瞬間さすがにここボコッと肩の部分さ明らかに裏ですよねっていうのが分かるわって思ったのに
それは珍しいね。あんまりそういう話聞かないんですけどね、ユキから。
ダメでしたね。
ダメでした
か、多分それは。よっぽど私、あ、疲れてると思ったので
なるほど。
はい。
そんなヘッポコな話を。
ヘッポコなですね。出る瞬間、はい、多分鏡も見た気はするけど、多分前髪しか気にしてなかったんだと思うんですよ。
なるほどね。
入れて。
ああ。まあね、とりあえず着てればそんなに違和感ないじゃないかもしれないけど、でも着るときなんか感じなかった？
何も感じなかった。
何も感じなかった。
一ミリも感じ
なかった。ちょっとなんか今日なんかおかしいなと思った。
いやいやいやいや、別に
全く思わなかったんだ。
全く思わなかった
よ。疲れてるね。
です
な。なるほど。そうか、まあそんなあのユッキーのヘッポコにかなうかどうかわからないですけど、はい、私もこの間の、うん、あのまあ飲み友達の方がちょっとあの転勤になるっていうんで送別会をしたんですよ。うん、で、あのまあ、 あの都内にお住まいの方は分かるかもしれないですけど、あの赤羽というところで飲んだんですけど、うんうん、僕結構飲んだんですね。結構飲んで結構酔っ払ったんですよ。
うん、
で、じゃあお疲れ様でしたって言ってお別れした後に、うん、電車に乗って早々にまあ寝まして、パッと気づいた時に、うん、まずあれなんで俺この電車乗ってんだろうって思って一回降りたのね。
う
ん、で一回降りて落ち着いてから、あ、違う、今乗ってる電車でよかったんだと思って次の電車乗ったんですよ。で新宿に乗ってまた別の電車に乗り換えたんですけど、うん、まあ、あの女そこでまた寝まして、
うん、
で最寄り駅っていうか降りれなきゃいけないとこで寝過ごしまして、うん、次の駅で気づいたんですよ。うん、やべえ、乗り過ごしたと思って、うんうん、降りた瞬間に携帯がないことに気づいて、
う
ん、どこに置いたんだ
ろう。スマホ握ったまま寝てたってこと？
そうそうそうそう、スマホ握ったまま多分寝てたと思うんです。何かをしながら多分寝てたと思うんですけど、
もうなんか酔っ払った時は座っちゃダメです
よ、ね、ダメですね。いやもう慌てて駅員さんにすいません、あの今の電車に携帯をって言ったら、あの何両目ですかって言われて、いや全然覚えてないと思って、うん、まあ、あの多分階段が近かったような気がするんですけど、階段2つあるんですねって、分からないよそんなのって思いながら話をしてて、ではあの一つ先の駅か、それともその電車の終着駅で、うん、あの回収できればじゃあ回収しますねって言われて、で一応自分の携帯にもかけてもらえますかって、
うんうん、
公衆電話が最近ないじゃないですか。で公衆電話がちょっと探すのに手間取りまして、
駅員さん電話貸してくれないんですか？
貸してくれないです。
そうなんだ。
貸してくれない。まあ、それはまあさすがに自分の貸したからしょうがないんだけどね。そうそう、それで一応見っけて電話かけたら、たまたま電話出てくれたの、
ほうほう、
あの見知らぬ多分乗ってた方が、うん、でじゃあ私が降りる駅で駅員さんに渡しますからって言って渡してくれて、結局回収はできたんですけど、いやーねー、今この場をお借りしてあの電話を拾ってくれた方本当にありがとうございました。あのお世話になりました。ちょっと俺ができないのが申し訳ないですけどもすいません、ありがとうございましたというお話でございます。
なるほど、
はい、皆さんもあの飲みすぎと寝過ごしと携帯の置き忘れには気をつけてください。
チャラユくん大体終電残して人生終わりだってつぶやいてるじゃないですかそれのスマホ忘れたバージョンですよ。
そうですね、はい、
よくあること、
よくあること、よくある最近はよくないんだけど、
人生終わりだって。
最近もそんな
つぶやくものさえも忘れるっていうことですね。
そうね、そういうヘッポコでございました。
ヘッポコです、はい、皆様 夏の疲れが出ている頃です。
あ、そういう解釈だ。
へっぽこには気をつけましょう。休みましょう。
夏バテって
休憩しよう、
はい、休憩しよう、はい、
1週間ぐらい逃亡しよう。逃亡したい。私の願望でした。
だいぶ漏れてましたけど大丈夫ですか。
はい、さあ、ゆっきー的お知らせは、各週金曜日に青空学園文学部配信中、はい、火曜日には4コマ漫画も配信しています、
はい、
そして水曜日はスイちゃんの日、日桜水星水曜日ですので、は
い
はい、ぜひよろしくお願いします。そして猫峰ゆきなちゃんもツイッターで音声とか配信してますのでチェックしてください、
はい、
でチャラリーさんは、
はい、先週先々週に引き続きまして、お知らせをさせてください、もうあと2週間くらいかな、11月6日から11月10日まで、京王線の八幡山と駅の徒歩30秒に八幡山ワーサルスタジオという劇場があります。そちらで、ジャングルベルシアターさんの野行万葉録という作品に出演させていただきます。
はい、
一応2作品ありまして、羊とタツがあるんですが、私タツの方に出演いたします。詳しくはジャングルベルシアターさんのホームページ、もしくは僕がたまに終電を乗り過ごすというツイッターを確認していただければ何かしらの情報が分かりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガエル君でした。
それではみんなヘッポコー。
どういうお別れの挨拶なの。